本当に神様が私たちに大きな恵みをくださる、そのことを、今日も期待して前進していきたいと思います。さあ、今日はということで、私は普段着ない真っ黒いシャツをですね着ています。それは午後のですねコンサートに備えてで、私も久しぶりにですね、ご一緒に賛美できるから本当に嬉しく思っています。まあ、9月10月でしたかね、ライブがありまして、その後メンバーの一人の方が私のところに来られてですね、じっと私の目を見ておっしゃいました。先生はいつになったら復帰するんですかって言われましてですね、じっと目を見つめられたので、思わず目をそらして、さあそのうちいつかってこうやったら、目をそらさないでください、私の目を見て答えてくださいって言われて、もう一回見た時に、はい近々と言って、その週から参加しました。本当に近々言うていつかね伸ばすんじゃなくて、やっぱ本当に主の前に今時だなということを感じまして、この3ヶ月ほどねご一緒してきましたら、本当にね素晴らしい、まとまりのある、小屋にね、成長していることを実際また入らせていただいてね、共に歌わせていただく中で実感できていること本当に感謝します。そして、何よりも本当にね心が合わせられる時に素晴らしい賛美がね、本当に奏でられるということを実感します。この前、練習の時に、谷口兄弟の、アメリカでねお世話になったアメリカ人の方がいらっしゃいまして、もうどうしても練習を見たいということで、今回は最後のリハーサルの練習、重要な練習だから静かにしてるんやったらいいよでですね、ということでしということで、いらっしゃいましてですね、もう本当は一生懸命静かにしておられましたが、もう耐えきれなくなって写真を撮ったり録画したりねなさってまして、その方々ね おっしゃってました、とってもこのパフォーマンス素晴らしいと。そしてね、何よりその、この英語がよくわかるって言ってねおっしゃってまして、本当に英語らしい発音にしましょうなんてことを言ってましたが、本当に神様ね、皆さんの発音も鍛えてくださって、ちゃんと通じる英語であることが証明されてから賛美できるからハレルヤでございまして、本当に神様が、いろんなね励ましをくださるんだなということを、感じています。さあ本当に神様の恵みをいよいよ期待しながら、この12月前進していきたいと思います。今月は5回日曜日が、ね、ありますので、先週から、アドベントになりまして、そして、今日がアドベントの第2週、あともう1回、挟んで、そしてクリスマス礼拝ということになります。さあ、ということで、今日ですね皆さんとご一緒に、またマタイの福音書から、このクリスマスの、出来事の一部をですね共に学んでみたいと思います。題して今日はベストな選択。私たちの神様はいつも私たちに最も良い選択をさせてくださる。それは決してね、外れたりね、なくなってしまうようなものではなくて、本当に最高の結果をね導く、そのような選択をくださるんだということを共に学びたいと思います。では一言祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめて心から賛美をいたします。主が私たちに今日も親しく望んでくださり、そして賛美の中に豊かなご臨在を表してくださっていることを心からありがとうございます。ここに主がおられる、神我らと共にいます。解散2000年前あのクリスマスの出来事を通して、神様は私たちと共にいることを明らかに決意し行動されました。神様、この出来事を私たちを受け止める、それを本当に感謝して喜ぶこのクリスマスを過ごしています。どうぞ神様、この2019年度のこのクリスマスも深く主の恵みを味わうものとしてくださるようにお願いをいたします。届く主の恵みが今日も開かれることを信じ期待し、イエス様の御名によって祝福して祈ります。アーメン。今日はマタイ福音書の2章、東方からやってきた3人の博士というですね、たちがいますが、その出来事をともに、読んでみたいと思います。クリスマスですので、ちょっと壁紙も変えてみましてですね、ちょっと色をつけてみました。先だって祈祷会に招かれて行きました時に、そこの教会の本当に見事なね、壁紙でね、もうそれに感動しまして、ふっとこの前戻って自分のいつも用意しているやつを見たら、実に、単色で色は変えてるんですけどもね、もうちょっとなんか、これはもうこうね、工夫した方がいいと非常に思いが与えられて、早速今日からやっています。 まあ、なかなかの交代所するのもねセンスがいりますので、またぜひ私もやってみたいという方がいらっしゃったら知恵をください。助けてくださったら感謝です。さあ、マタイの福音書の2章の1節ご一緒に読みます。3、はい、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。アメン。イエス様がご誕生になった時にはユダヤの地方を治めていた地方領主としてはヘロデ王という方の支配にありました。その王様は、まあ、ローマ帝国に属国となっていましたから、自主自立ではないんですけれども、ある程度の自治は許されていたようでありまして、それなりの権力は持っておりました。さあ、このヘロデ王が、まあ、結構ですね、聖書では、まあ、独特な味を出している存在です。何かというと、非常にですねこの方にはいろんな逸話がありまして、まあ、彼は非常に疑り深い猜疑心の非常に強い人であった。ですから自分の王位を狙う者がいるんじゃないかと思ったら、もうそれをね次から次へともう抹殺せずにはいられない、まあ、そういうですね、ことを、かなりやりました。でありますか、自分の兄弟であるとか自分の縁戚にあるもの、親戚にあるもの、そういった身近なものも全部こう殺してしまう、まあ、そんなですねことをやっていたような人物であったようなのでございます。まあ、そういう人物にですね、ふっと現れた人たちがいきなりやぶから棒にですね言った言葉がこれでした。ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこですか。もうこれはですね、この猜疑心の強い疑い深い、そして、まあ、言うならば今まで自分の身を守るためですよ、ありとあらゆる、敵対勢力とならんとするようなものをね排除してきた彼にとってはもう胸の近くにグッとこうね、首の近くに相口を、古すぎる、首の近くに、この、担当をですね、まあ、要は刃物をですね、この突きつけられたかのような、まあ、そんなですね、まあ恐怖を覚える一言を発したのです。いろいろこう聞いてみたら、彼らはですね、どうも一人ではなかったようでありますが、東方で星を見たからやってきたというなんか変わった人たちであったのでございます。まあ、皆さんね、占星術の学者とわざわざねこう説明書きが入っていますから、ある意味でまあちょっとこの星を見たから来たということの意味がねある程度わかるわけでありますが、まあ当時の天文学者ということであります。でそこに天変地異がこうね起こるということを予感して、そしていろんな対策をまあ練るというようなことを日々研究する、まあ、当時の科学ですね、当時の学問、まあ、そういったものの中で、一生懸命ですね、生きていた人であったようです。でその人たちはなんと星を見たからというただこれだけの理由で遠い国からユダヤの地までやってくる。まあ皆さんいかがでございましょう。実に水教なおっさんたちっていう感じですね。ちょっと変わってる。星を見たから言うたかってそんなんでね旅しますね。え私たちこう星を見てファッピカッ、あ旅に出ようって思うかって言ったら思いませんね。ただまあ彼らは学者なので、あるねそれにはひときわ何か意味があるんじゃないかいろいろ調べたようですよ。そしてそういう事柄の中でもです、わざわざね自分の時間と労力とお金とそれをつぎ込んで遠い旅路をね、越えてユダヤにまで行く、これはよほどのことであった。まあ当時は今みたいにこうね飛行機もありませんし、そしてまあ列車もありませんし車もありません。遠い砂漠をパッカパッカとおそらくラクダに乗ってというイメージになりますが、彼らはそれを旅していく。決して楽な旅ではありませんね。もう命の危険だったるし、途中で死を迎えるやもしれない、そんな危機を体験するかもしれない、そういうところは通ります。しかしながらです、それでも彼らはやってきた。非常に熱い思いを彼らが持っていたことを知るのでございます。まあその異彩をいろいろ聞いたヘロデたちは大変心が乱れました。 3節ご一緒に読んでみましょう。はい、これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。先ほどはユダヤ人の王としてという表現がありました。これは当時の社会では、要はユダヤの国を自主自立の国として解放してくれる、ローマの支配下から自由にしてくれる救い主メシアのことを指すということを、このヘロデたち、またエルサレムの民たちはみんな知ったのでありました。さあ、この人々は非常にですね、不安になった。ヘロデにしたら一番不安ですね。何か自分の首が追い落とされて切られてしまうかもしれない、そういう危機を彼自身が覚える。同時にエルサレムの人々もまたこれはえらいことになるかもしれないというですね、不安を抱く。もうただでさえこのヘロデは非常に、厳しいですね、殺戮をしていた人でありましたから、そういう中でまた自分たちのこの、町が非常にこう、物騒なことでなってしまうんじゃないか、そういう危惧も抱いたようでございます。さあ、王様は東の方からのその陳謝たちに対抗するわけではないですが、どこに生まれますかとこう聞かれたので、何そういうメシアというものが今生を受けたかもしれないだと、だとするとこれはこの聖書の中に何かそういう鍵となることはないか、これを調べなければならないと思ったようでありまして、当時の一級の学者たち、自分たちの国の学者たち、そして祭司長や立法学者たちを集めて、そしてメシアと呼ばれる救世主救い主はどこに生まれることになるか、それをですね、問いただしたというのでありました。さあ、答えが出ました。予言書の中にあることが分かったのです。ちょっとプラスしておきましたが、この、5節から読んでみましょう。3、はい、彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者ミカがこう書いています。ユダヤの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。アメン。さあ、こういう中でこの彼らが答えたのはこれでした。預言者ミカという人が一箇所、救い主が生まれる、つまり指導者やイスラエルを導く者が生まれるところはユダの地ベツレヘムだと書いています。このことをですね、答申として出したのでございます。ベツレヘム、当時は非常にひだびた田舎町であって、昔このベツレヘムからダビデという偉大な王様が出た、そういうですね、故事はありましたから、名前は知られていましたが、当時のこのベツレヘムの状態というのは非常にもう寂れてしまった、もう田舎町、そんなですね、感覚になっていたようでございます。そういう中でこのミカが語っているのはこういうことです。ユダの地ベツレヘムよ、一番お前は小さいものではない。お前から指導者が現れて、私のためイスラエルの牧者となるからだ。実はこの聖書の箇所、もともとはこうなってたんです。ユダの地ベツレヘム、お前はユダの指導者たちの中で一番小さいものだとミカは語ったんです。一番小さいものだと語ったんです。ところがマタイの福音書では明らかに小さいものではない。あれれ、ユダの地ベツレヘムは一番小さいものだ、だからもうひなびた田舎町だってみんな思っていた。ところがこの預言者ミカの言葉をいよいよです、いよいよこの聖書にまとめ上げようとしたのはマタイでしょう。この聖書福音書記者が一生懸命聖書をこう神様の霊に導かれ書こうとした時です。ユダの父ベツレヘムよ、お前は一番小さいものだと言われていたが、そうそう、もう今や決して一番小さいものだと誰も言うことはできない。なぜか、お前の中から指導者が現れ、私のためにイスラエルの牧者となるからだ。 まさしくイエス・キリスト様がご交代になったこのベツレヘムだっていうことを、この福音書記者が書こうとした時、もう今や小さいものではないというふうにこのところで述べていったのでございます。さあ、場所はどこかが分かりました。ベツレヘムだ。さあ、ヘロデは学者たちに言います。ご一緒に、はい。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言って、ベツレヘムへ送り出した。アメン。ヘロデは学者たちを呼び寄せて、密かに、わざわざ密かに言う、要は内々で彼らだけに伝えたいことがあった。それ何かって、居場所を教えてくれよということでありました。居場所が分かったら私も行って拝みたいからというのは表向け、実際はそこで息の根を止めてしまいたい、まあ、そういうですね、魂胆があったようでございます。しかし何はともあれです、東方で星の瞬きだけを見てユダの地までやってきた彼らは、そのままイエス様のところに行きつけなかったんです。結果的にこのヘロデ王と謁見して、ヘロデ王が一生懸命こう調べてくれた、その結果、その場所がベツレヘムだってことが分かった。ある意味で彼らの瞬きは本当にちょっとしたものでしたが、近づいていく中でそれがよりフォーカスされて、明らかにされて、そして明確な導きへと変わっていったことを知るのでございます。星の導きから聖書の言葉の導きに変わる。ある意味で私の人生にもキリストを信じて歩み出した時に大きな変化が生まれます。それ何か、何かこういうことがあるかもなとか、予表的な、印的な、ちょっとした事柄で私たちは何か行動していた、そういうパターンを持っている、そういう人生を歩んでいたかもしれません。しかしイエス・キリスト様を信じて、私たち人生が確かなものとされる一つの大きな恵みは何かというと、そこに神様からの語りかけという御言葉の導きが開かれるということです。この学者たちも星の光だけを頼りに来たんですけど、そこにもう一つ大切な光が来ました。それは神が語られた言葉というもので、明確な方向性や具体的な場所というものへと彼らが導かれていったのでございます。私たちもある面、人生の中でですね、いろんな感覚的に生きている、まあ、そういう要素ってのはあります。当然それは大事なことでありますから否定されるべきものではありませんけれども、しかしそれだけではなくて、イエス・キリストを信じて歩む中で神様は日ごとに私たちに語りかけてくださり、そして神様の御言葉によって歩むべき道や選び取るべき事柄をはっきりさせてくださる、そのような方向づけをくださるということを覚えようではありませんか。さあ、続けて後半のところを見てみましょう。3、はい。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。アメン。彼らが王の言葉を聞いた。これも明確なフォーカスを神様にやっていただいたんですけれど、それがまさしく当たりだよっていうことを示すかのように、そうです、あの東の方で見たあの星がまた突如カーッと現れてですね、そしてその幼子のいる場所の上にとどまる、まさしくここだということをサーチライトにですね、照らすかのようにその場所を示してくれたというのでございます。おそらく具体的にいろんな人に出会い、いろんな出来事を耳にし、そしてベツレヘムのここに住んでいるということが探り当てることができた、そういうことからが明確になっていくプロセスであったというのでございます。でも上を見たらその星が輝いている、学者たちは大きな喜びにあふれたのでございます。今日の午後のコンサートでも、またクリスマス礼拝でも賛美していただくと思いますが、They follow his star っていうですね、賛美をします。 ゼイは彼ら、3人の博士たちのことですが、彼らは星に、導かれていった、それに従っていった、そういう中で本当に救い主イエスとの出会いへと導かれていく、大きな喜びと感動がそこにあふれている賛美でございますが、このところでも明確に彼らにその喜びがあふれたその瞬間のことが描かれています。さあ11節ご一緒に、はい。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。アメン。さあここで明確に家となっていますね、マタイの福音書ではこの博士たちが訪れた場所、これはお家です。クリスマスページェントでは、どうしてもこうセッティング上の都合もありまして、馬小屋で生まれたイエス様に羊飼いたちが謁見する、その後その同じ場所に博士たちもやってくるというぐらいな描き方にこうなっていることが多いのです。まあ場所を変えるのがなかなか大変なのでそのままやってるんですけど、明らかに博士たちがやってきたのは馬小屋ではありませんね、お家です。ということはもうイエス様がお生まれになった直後は馬小屋だったけれど、その後生まれてしばしイエス様はそのベツレムに滞在され、親子が生活をする、そのようなですね時期をお過ごしであり、その時には当然お家にお住まいでいらっしゃった。そこにですねこのある日突然です、ダリアッと物事をしたらこの男の人たちが現れたというわけですね。さあ聖書は実から丁寧に書いてあるし、ちょっとこう時間的なズレがあるということは皆さんも少し聖書を読むときにですね踏まえておかれるとよろしかなと思います。さあ入ってみましたら、お父さんのヨセフはお仕事に出かけていたようでございますか、まあどこに行ったのかちょっとこのところに見えませんが、確かに幼子イエスとマリアがそこにいました。その二人を見た時です、その幼子に彼らは本当に感動して、そして礼拝を捧げ、彼らが宝の箱を開けた時に黄金、乳香、もつ薬、3つの贈り物をしたわけです。この黄金は王様のね象徴、このお方が神様から使わされた王でいらっしゃる。乳香、香り高き、これは存在、そしてもつ薬は葬りの時に使うものでありますが、そのような当時の中社会では非常に高価な捧げ物、彼らの人生をかけてきたようなその結晶とも言うべき捧げ物をイエス様にお捧げしたのです。まあ、3つの捧げ物があるので3人の博士という具合に私たちは理解することが多いわけでございますが、少なくとも2人以上いたことは間違いありません。さあこの彼らにその後どうなったでしょうか。12節最後ご一緒に、はい。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。アメン。彼らがイエス様に出会って本当に喜びをかみしめ、ああ本当についにメシア救い主に出会った、その感動と感激をですねかみしめていたその夜です。夢で神様がお告げをくださいました。ヘロデのところに戻るな、この幼子に対する神様の特別な守りが与えられる、その導きが開かれたので、彼らは当初はエルサレムを通って戻る予定であったようでございますが、当然報告をする、そういうことを視野に置いていたようですが、別の道からもうヘロデのところに全く触れることなく自分の国へ帰っていったというのでございます。学者たちは王様から情報をもらって居場所を本当にね、突き止める、そういうですね導きを結果的にいただいたわけでありますが、最後夢のお告げからまた別の道を選ぶ、ある意味で私たちのこの神様の導きというのは そのタイミング、そのステージ、その時に応じてきちっと方向づけをくださる。そして私たちの予定していたこととか考えていた計画とか、少しそれがですね変わっていく、そういうことが現実に起こるのです。これを神様の最も最善の道へ導かれるという概念に受け止めるのです。つまり私たちの歩みは、実は当初見えていることっていうのは結構限定的、ある面範囲が狭い。だからその時においては最も素晴らしいと思えるんですけれど、でも歩んでいく中で神様はそこにまたこうカッと視野を広げてくださって、そしてこっちだよっていうことをそこで初めて掴む、そしてまたそこに新しい導きを得ていく、そういうですねプロセスというものを通るということなのでございます。これは学者たちも神様の前に王の、ね、言葉をいただくということもプロセスとして行き着くときには得ましたが、今度はまた別の方向で彼らは帰国する。そのある面からの予定外のことも神様はまた導きとして明確にしてくださったということができるのです。さあ今日このところからいくつかのことともに学びたいと思いますが、第一番に覚えたいことです。ご一緒に告白しましょう。3、はい、神は信仰の行動を大きく祝福される。アメン。神様は私たちが本当に信仰によって歩んでいく、その営みを祝福されるお方だということを今日しっかりと覚えようではありませんか。この3人の博士たち、まあ本当にね大胆な人たちだったと思います。思い切ってやる。でもキリスト信仰の中でやはりこの、ちょっとこう無謀ともね、思えなくもない、そんなことを思い切ってやる、そういう中で確かなものをこう掴んでいく、それは現実にやはり起こるのです。そしてまたそういう先達がいて、そういう人たちがいて初めて次の時代が開けてくる。次の時代、また次の人たち、次のステップというものが、そういう思い切った信仰の営みの中でやっと準備されて、そして整えられて方向づけられてくる、そういうことが起こるということを今日覚えようではありませんか。私は本当にこの学者さんたちのことを思い巡らし祈る中で、まさしく彼らは信仰者だったんだなってことをね、改めて実感しました。信じなかったらいかないですね。理性的にちゃんとこうなってこうなってルートがはっきりして行き着く先がここだって分かってれば、それはね、大抵の方行くのかもしれませんが、多分大きな方向しか分かんないですからね、こっちだっていう方向ぐらいですから、で本当にそこできっと行き着くことができるとやっぱ信じていくわけですね。どうせ行ったって無理やと思ったら多分行かないですから。ということはやっぱりきっと行き着くことができると信仰を持って進む、そこに神様がその時々に本当に応じて豊かな導きを与えてくださって、結果この3人の学者たちはイエス様に出会うことができたのでございます。東方でその方の星を見た、それがこのイエス様の居場所の上でまた確認することができた。彼らはその星を見て大きな喜びにあふれたわけです。私たちの歩みの中でも神様は、この人生の中で、いろんな挑戦をするように導かれるということが現実に起こります。その時に私たちはやはりしっかりね自覚したい。全部が全部はっきり分かって進める時はほとんどないということです。でも本当に導きだと思って、そして神様からそのね思いが与えられたら、やはり行動しないんじゃなくて行動する人になろうではありませんか。そして神様はそれをね必ず祝福してくださるし、それは私たちが想定しているよりもはるかに豊かなものにしてくださる、そういう温かい神様が導いてくださることを信頼したいのでございます。まさしくこのベツレヘムの出来事、これは人知れず、 誰も知らぬ間に起こった出来事でした。静かな夜に、先ほどもキャロルを賛美しましたが、ベツレヘムの馬小屋で赤ちゃんが一人生まれた。誰も知りません。羊飼いたちがやってきて、それにイエス様を祝った、もちろんそうです。でもそんな羊飼いたちの動きなんか誰も別に気にも留めませんし、実際問題ですね、彼らが知ったところで大した影響力もないし、大した事柄ではない、そんな出来事として流れ去るやもしれないことだったんです。ところがそれが大きなインパクトを持つようになっていきました。それはこの博士たちがキラッとこう光る、本当にその星だけを見て、おお、これは救い主が生まれたんだっていう、そういう思いが与えられて、そして会いに行こうって、賢いんだかアホなんだかわからないですね。本当に賢い人なんですよ。本当は当時の学問ではものすごくね、ものすごく極めてるような人ですから、頭いいはずですよ。でもいいはずだけど、でも信仰の行動が起こせる、何でもかんでも頭で割り切ってはっきりしてきちっとなったらやるっていうような人ではなくて、そこに神様が導いてくださることを期待する心があった。その時に大きく歴史が動いていく、大きな流れが始まっていく、そういう現実へと導かれていったのです。癒しの伝道者の中にいろんな伝道した方々がいらっしゃいまして、中には本当にこうスコッとこうね、もう突き抜けたような、もうそれだけ単純にこうね信じ切って、癒しの伝道していった人たちもいるんですが、一人特徴的なアメリカの伝道者にオーラル・ロバーツって人がいます。この方が、本当に神様の前ですね、学問も収めたし、またその、いわゆるそのデグリーですね、学位とかそういったものもきちんと収めたような、背景を持った人です。でもこの方が本当に神様の技を体験するときに大事な原則として、あえて単純にするという、あえてシンプルに祈るという、そういう信仰をつかんだ時に、彼自身のミニストリーの中でいろんな具体的な癒しが起こり始めた。いろいろ理論的に、いろいろ学問的に知恵が深く、もちろん素晴らしいことです。でもある面、信仰者としてあえてシンプルにポンと癒されますようにって祈った時に、実は神様の力が働いて、ちょっと人間では理解できないような癒しが起こったって。だから信仰というものにおいて、私たちがあえてシンプルに受け止める、これは非常に重要だってことを教えてくださっているのです。もう亡くなられましたけれども、私自身それを何年か前にですね、学びまして、実はそれまでちょっと私、癒しの祈りをするということにね、結構躊躇ためらいがあったんです。なぜかというと、イエス様によって癒されますようにとお祈りするんですけど、治らんかったらどうしようっていうですね、いや結構治らへんからっていうのがですね、祈ってもあんまりこう治らへんことばかり続くと、これなんか祈られると嫌なんちゃうかなとか勝手に思い込ましてですね、なんか祈りが迷惑なといかんので祈らんとこうみたいなですね、思いになった時も実は若い頃にあったんです。でも、本当にこの牧師になってですよ、病の方いらっしゃってね、癒されるか癒されるかは分かりませんが平安がありますようにって祈ってもですね、これはね何にもインパクトないんです。病の方に平安がありますよ、もちろん大事ですよ、大事だけどね、病の方が一番願ってるのは何かって言ったら、癒されることでしょ、元気になることでしょ、病気から解放されることじゃないですか。シンプルですね。病の方に平安がありますように祈るのは素晴らしいけど、 もっと祈ってほしいことあるねんってやっぱり思わはる。ある時私が平安がありますようにって祈って、それも久しぶりに高校時代の友達が連絡来て、いざちょっと会いたいって言ってくれたんです。クリスチャンでも何でもないです。でももう二十何年ぶりに連絡来たので、十何年ぶりですね、連絡来たので出かけたら、彼は末期がんだったんですよ。その時にですね、私のそういうところがすごく問われたですね。もう祈ったって無駄っちゃうかなというですね、それも安らかに召されるっていう方がいいかなとか、なんかそういう場合にこうちょっと思ってしまってですね、神様どうぞ、最後祈る時ですよ、どうぞこの方に平安がありますように、安らかな思いでこのベッドでも過ごせますようにって祈ったんですよ。でアメンって言って終わったら、彼がふっと目が出て、ありがとうって、でもなんで治るように祈ってくれへんのって言われて、もうそれが私の魂にくそーさせた。部屋も大事、欲しいだけど、本当に祈ってほしいのは治るように祈ってほしい、だから来てくれ言うたのにっていうことですよ。ごめん祈り直す言うてごめんもう一回祈らせてくれって祈り直すって、イエス様今この人は治してほしいんです、この病気癒してください、健康にしてください、立ち上がることができますよって、神様どうぞ今ここに触れてくださいって祈ったんです。そしたらもう彼はね、ベッドして、ありがとうありがとう、こんなにでもてよかったわってまた来るでって言って、また来る前に彼亡くなりました。手に召されまして、で私自身本当に深くに教えられた、私が何を考えてるのかって、本当に神様の前にね、あえてシンプルに、あえて自分自身がもうごちゃごちゃ考える、でも癒すのは神様だから、その神様に委ねとったらいいのに、なんで自分が神になり変わって自分が何でもやらなあかんのように勘違いしてるやろって、偉そうすぎるって、もっとシンプルに、私は神様に使えるものだから、もう器として本当に死ぬ前に素直に祈ったらいいのだってことを本当に深く教えられたんです。ものすごい知恵深い学者さんたち、でも星を見て行こうっていうこの単純さ、信仰の単純さ、本当に私たちは感謝の前にそれが実は大きな恵みを開いていく、その礎となることを今日覚えようではありませんか。さあその一つは結果的にどうなったか、ユダのベチレムは小さいものではないと後々語られるようになった。でももともとはどうですか、糸小さきものだ、一等小さいよ、こんな鳥に足りない町はないよと言ったベツレヘムが、実はこの出来事を通してイエス様が誕生された町なんだってことが後々分かるようになったらどうですか、もう小さいものとは言われない、本当に大きな大きな変化を体験していく。今となればどうですか、ベツレヘムを知らない人はいないぐらいこの素晴らしい恵みの場所として記憶されるようになったのです。愛する皆さん、その短所は星を見て行動を起こした非常に信仰のシンプルな人たちがこの洗礼をつけたことを今日共に受け止めようではありませんか。私たちもまた神様の御業に対してそのような信仰の行動を起こしていく、そのような事柄が大きな祝福へとつながっていくことを体験するクリスマスといたしましょう。第2番目に覚えたいことがあります。ご一緒に告白します。3、はい。神はその時に最適な道を示される。アメン。 私たちの歩みの中に導きが与えられます。そして具体的に歩みを進めていきます。しかしそのステージ、またいろんな段階、実はその中でギュッとですね、最も大事なところへと私たちを導く、そのような道筋が神様は示しによってくださるというのでございます。最適ですから、これ以上ないというところへ主は導いてくださるのです。王の言葉を聞いて出かけた、そしてベツレヘムに行き着いた、そしたらまた星がここだと教えてくれる、そういうですね、まあ明確になっていくそのプロセスというのがあるということを今日、しっかり受け止めようではありませんか。そしてそれが最も良きところへ主が導いてくださる。そしてまたその後夢でお告げがあり、そして別の道で帰るようにと彼らは導かれていったのでございます。今回、まあ、このクリスマスですね、会社の前に、思い巡らしながら過ごしております中で、いろんな出来事をね、神様は与えてくださって、ああ本当に神様っていう方は、折々にそういう導きをね、明確にくださるんだなっていうことを、非常に、自覚させていただく、まあ、そういうですね、機会が多々あります。当初はこうだなと思っていたことが、途中でちょっと出来事が行き詰まってですね、こう違う方向にこうなる。でもまたそのタイミングで別のところは示される。今私たちの教会でずっとこう2年ぐらいですね、祈り続けている、グループホームがね、与えられるようにという、そういう願い、それを主がくださいましたので、毎週毎週、もうバカの一つ覚えのように祈っています。でもバカじゃないので一生懸命いろいろ考えますしね、そしていろいろトライします。そして実際そのあともあるお話が来たんですね。何かというと、もう資金を出すからもう早速でもやったらどうかというような方がね、いきなり現れたというんです。まあそれを本当にね、今になって、祈って、前進させてくださっている加先生がね、私のところに来られて、先生こういう話が来てるんですけどどうしましょうかねって言って、いやどうしましょうかと、お金出してくれるのはありがたいけどまあとりあえず話聞いてみたらどうっていうことで、実際お金を出してくださるとそれは設備が与えられるし、まあスタートもできそうだ、いろいろこう話を聞いていただく中でちょっと引っかかったのなんです。何かというと、やっぱりこの方、お金出す方はそれで儲けたい、事業として儲けたい、それは決して悪いことではないんです。その事業をするんですから、ある程度儲けるということはそれは結構なことであります。しかし私たちのその本当にやりたいことって何かっていうと、実はそのグループホームで、やっぱり、今就労支援でね、仕事してる方々がもう一生大丈夫というね、そういう生活の自立がね、現実化することであり、それが神様の恵みでみんな生かされている、喜びあふれる、ね、そういうホームであったらいいなと思うんです。もちろんそこで収益がある程度上がったらそれはそれでいいんですけれど、まあ一番願ってることっていうのはそこですね。ここはやっぱり譲れないし、そこをこうないがしろにしますとね、もうその辺にいらっしゃる管理者とかいろんな方を雇ってやればいいということになってしまう。いやーでもこれはちょっとよく考えた方がいいねっていうことを本当に加先生ともお話をしながら、そして祈ってきたんです。そしたら先だって伊沢先生、ちょっと進展がありまして、何ですかって、その方のお金は2年後になるようですとそして向こうからちょっと取り下げてこられたので、実はその話なくなりましたって、ああ取り掴んでよかったねということで、本当にまあそのね、事柄については今一つ区切りになってるんですが、じゃあその事柄って無駄かって言ったらそうじゃないですね。そういう出来事が起こったので、お金があればできるんだなってことはよく分かったし、やろうと思えばいつでもそれはできるのはできますよ、普通のグループホームは収益も上がりますよ、そういうことが事業としては可能ですよ、それは分かりましたって。だけど本当に教会として私たちがやる べきことは何かって、どこに本当に向かっていかなきゃならないかっていうちゃんとした目的地はこういう事柄でより明らかになりまして、そういうお金があるからできるということとはちょっと違うのだということ、そして本当にそこで一人一人の人生が立て上げられ、神様の子供として生きるね存在がより輝く道を本当に私たちは見据えながら前進しているのだということをしっかりと掴むところができて感謝したのでございます。はじめさん、私たちの現実の中にいろんな出来事が起こってくる、でも主はちゃんとそういうことをお告げとしてくださるし、また明確な、ね、示しとしてくださる、そしてここだっていう星を間違いなくその最適のタイミングの時に与えてくださるお方です。私たちはこのような主に導かれているものであることを覚えようではありませんか。一箇所詩編の御言葉を心に響かして歩み出したいと思います。66編の12節で3、はい、人が我らを駆り立てることを許された、我らは火の中水の中を通ったが、あなたは我らを導き出して豊かなところに置かれた。アメン。いろんな状況が押し寄せてくるし、いろんな環境の変化というものに翻弄されることもあるかもしれない、またいろんな出来事に遭遇して難しいなとか行き止まったことを体験するかもしれない、でも間違いなく私たちの人生には導く方がいらっしゃる。私たちを信じる神様はあなたを決して放かってしまうお方ではなくて、確かな道へと誘ってくださるし、そして豊かなところに最終的に置いてくださる。神様のお恵みがいかほど大きなものかを味わいする人生へと私たちを導いてくださるのです。私たちこのような力あるお方に私の人生を託せることを感謝しようではありませんか。そして本当に主に信頼して星に導かれ行動を起こしていく、時にそのような信仰のシンプリシティ、単純さを持ちながら主の前に前進するものとなりましょう。そしてその時々いろんな出来事を通してより私たちの導きの見てが明確化されることも体験しながらこの人生前進するものとなるのではありませんか。したことをお祈りしたいと思います。アバ父よとんでご一緒になります。3、はい、アバ父よ、天の父様、あなたの皆を心から賛美いたします。主が私たちに今日も語ってくださったことを感謝いたします。神様、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、三人の証たち、神様あなたご死ぬ前に導かれ、神様あなたのハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ御子に巡り合う恵みにいただきました。主よ主よ主よ、そこに本当にシンプルな神様からの信仰の行動があることを覚えます。どうぞ神様、私たちも行動しないクリスチャンでなくて、そのコードスクリーションしてくださるように。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、天の父様ありがとうございます。今日もあなたが私に語ってくださったことを感謝します。どうぞ私たち信仰がただ心で思っているだけで終わるのでなく、行動して神様あなたの恵みをつかみ取るものとならせてください。まだ神様、私たちの主は私たちの人生のライフステージ、さまざまな局面において的確に導いてください。神様、そこにおいて確かなもの、また御子へと導き入れられた博士たちのように、私たちの人生もここだという目的地へと行き着かせてくださることを覚えます。どうぞ神様、そっと一人一人が主に信頼してこのクリスマス前進することができますように、今週の歩みにも主が星を表してくださり、私たちの人生の営みを導いてくださるようにお願いをいたします。とどきしの助けと守りがあることを信じ、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。